今日は修法にも書いてありますけれども修羅の手術と言われるですね、教会の暦では日であります。この日イエス様が、ロバのこの背に揺られてエルサレムにお入りになった、もちろんそれまでも何度もイエス様はエルサレムを訪れておられましたけれども、この日はですね、特別にロバの子に乗せに乗られて揺られてエルサレムにお入りになった。このことは、このメシアはロバの背に乗ってやってくるというですね、この予言の成就として行われたわけです。人々はその様子を見て、この方こそ約束されたメシアに違いない、救い主に違いないと思って、シュロの葉を敷いたりまた振ったりしてですね、この迎えたんですね。そのことからこのシュロの手術と呼ばれております。古い街道、もう古い街道のことを知ってる人は今なりましたけれども、古い街道の玄関にはですね、シュロの木があったんですね。といってもずっとあったわけじゃないんですけども、最初から何年ぐらいかなんかありましてね、私もよく覚えてるんですけど、なんであの城の木があったのかっていうのは今なって、あ、そうか、こういうことだったのかなと思うわけですけれども、今あまり見なくなりましたけどもね、昔30年代ぐらいに建てられた家は割と城の木を植えたりなんかしておりました。ちょっと南国風の木でありますけれども、イエス様は王として迎えられたわけです。しかし、今週の金曜日にその王として迎え入れた方をですね、なんと十字架にかけて殺してしまったわけですね。メシアだ、王様だと言って喜ぶのも人間、そして、罪人だ、殺せと言って殺すのも人間であります。人間の愚かさというものがこの1週間に凝縮されているようにも思いますね。今日はイエス様が十字架にかけられるその前の晩に祈られた、いわゆるゲッセマネという場所での祈りですね、ゲッセマネの祈りについてお話し、共に目を覚ましてというテーマでお話をしたいと思います。このストーリーは私もとても好きというと変な言い方ですけれども、とても心打たれ、そして、興味深く繰り返し読ませていただいておりますところですけれども、説教の中でもよくお話をいたしますが、また改めてですね、このゲッセマネの祈りの中から、共に教えられたいと思っております。聖書マタイによる福音書の26章の36節から46節を今日は読みたいと思います。このゲッセマネの祈りの話はマタイ、マルコ、ルカ、この3つの福音書に記されております。ヨハネにはありませんけれども、マタイとマルコはほとんど同じ内容でありますけれども、今日はマタイの方を読ませていただきたいと思います。マタイによる福音書26章の36節から46節です。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間ここに座っていなさいと言われた。ペトロおよびゼブダイの子2人を伴われたが、その時悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。少し進んでいってうつ伏せになり祈って言われた。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。それから弟子たちのところへ戻ってご覧になると、彼らは眠っていたのでペトロに言われた。あなた方はこのようにわずか一時も私と共に目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに二度目に向こうへ行って祈られた。父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、 あなたの御心が行われますように。再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。そこで彼らを離れ、また向こうへ行って、三度目も同じ言葉で祈られた。それから弟子たちのところに戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。時が近づいた。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう。見よ、私を裏切る者が来た。以上です。ご存知のように、このゲッセマネでイエス様が祈られるその前にですね、最後の晩餐といわれる水越しの食事が行われております。その水越しの食事が、最後の晩餐が行われた場所はエルサレムの城内の、おそらく弟子のマルコのですね、親戚の家であったんじゃないかと言われております。今エルサレムに行くと、ここで最後の晩餐が行われたかもしれませんというその家の跡みたいなのが残ってるんですけれども、そこから歩いてですね、おそらく20分はかからないぐらいのところですね、このゲッセマネの園といわれるところ。ちょうどエルサレムというのは小高い丘の上に立っての町なんですけれども、その谷を挟んで反対側のやはり小高い丘みたいなところが、このゲッセマネの園と言われるところです。ちょうどですね、この教会ここにありますよね。そこ谷がありますね。御嶽の谷。谷という意識はあまりないと思いますけれども、この道路があるところね。この向こう側に山がありますよね。あれあんな感じです。ちょうどあそこから見ると教会よく見えるんですね。ちょうどあんな感じで、オリーブ山から見ると神殿が目の前に見えるんです。私たち気がついてないかもしれませんけど、あそこの人は始終こっちの方を見てるんですね。今日は何をやってるかなとかですね、誰かあくびしてるぞとかこう見てるわけですけど、ちょうどそんな感じのところです。で、イエス様はエルサレムに来られるたびに、ここで祈っておられたようです。ただ、この日は、水越しの食事をした後ですから、夜中ですよね。もう真っ暗なこの闇に包まれて、弟子たちを伴ってこのゲッセマネに、祈りに来られているわけなんです。で、この時のイエス様の様子というのは、普段とは全然違っていたようなんですね。それまでのこのいわゆる凛として何者にも動じない、そして時に熱く、また時に優しくですね、人々に、弟子たちに語りかけられる、そして弟子たちが慌てふためいたり困ったりした時にはすぐに的確な答えを与えて助けてくださる、そのこう堂々とした姿はこの時ありませんでした。このイエス様がゲッセマネの園に行かれ、そしてこの祈りを捧げておられた時、それは私の想像を絶する深いこの苦しみという言葉がいいのかどうか分かりませんけれども、悲しみ、不安、辛さ、おそらくそういう一つの言葉では言い表せないようなこの重たい思いがですね、このイエス様を支配していたんではないかと思います。そのことが今読みましたこの記述の中に見て取ることができるわけですけれども、イエス様そのものの姿にまずそれは見ることができます。ゲッセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間ここに座っていなさいと弟子たちに言われて、そしてペトロ及びゼベダイ2人を伴って行かれて、その時悲しみもだえ始められたと書いてあるんですね。弟子たちがこの見ているこの3人のペトロとヤコブとヨハネですけれども、この3人の目の前でもうイエス様はもう深い悲しみに襲われてですね、このおそらくわなわなと震えるような、真夜中ですから漆黒の闇ですよね。 まあ、月が出ていたかどうか分かりませんけれども、でもそんなにはっきり人の姿が見えるような様子ではありません。でも分かったんですね。もう涙を流しておられたのかもしれません。もうその時にですね、もう深い悲しみに襲われて、もういても立ってもいられないような、そういう様子であった。それがその表に現れていたということです。そしてイエス様自身ご自分の言葉でこう言われたんですね。私は死ぬばかりに悲しい、私は死ぬばかりに悲しいとイエス様が言われているんです。こんな言葉がこの人の口から出てくること自体ありえないことですね。これまでのイエス様の生涯を、まあ、福音書は全て語っているわけではありませんけれども、でも一度だってイエス様が苦しいとか悲しいとか辛いとかですね言われたことはありません。しかしこの時ばかりは死ぬほど悲しいと言われたんですね。それいくら悲しくても死ぬほど悲しいなんて僕は自分で口にしたことはないと思うんですけど、皆さん終わりでしょうかね。死ぬほど悲しいから助けてとか言われますか、うん、本当にねそういう悲しみ、深い深い悲しみにある方、襲われた方もあると思いますけれども、少なくともこの私が知っているイエス・キリストという人物の口から死ぬほど悲しい、死ぬばかりに悲しいというそういう言葉が出てくること自体信じられないですね。でそれぐらいにもう追い詰められてきたということです。弟子たちにその自分の弱さとか、を見せたことのない方ですよね。この時は違ってたんです。そしてその後少し進んでいってうつ伏せになり祈って言われたとありますね。このうつ伏せになったというのは英語の聖書では顔を地面につけてとかですね、そういう訳にもあるんですけども、本当にこの文字通り全身をこのうつ伏せにして、土の上にですよ、これね、布団の上じゃないですからね、畳の上じゃない、この真っ暗な闇のゲッセマネの土の上にですね、バーッとこのうつ伏せになってるわけです。でこの書かれた感じからするとですね、なんかこうしずしずとイスラム教の人がお祈りするようにですね、小さな絨毯を敷いてひざまずいて祈ったという感じではないと思うんです。本当にもう感極まって全身を地面に投げ出したという感じですね。どんな感じがします？もうなんかこううわーっとこう泣きじゃくるような、自分の体を自分で支えていられないような、なんかそんな様子だったんじゃないかと思います。さらにここには書いてありませんが、ルカによる福音書には汗が血の滴るように地面に落ちたと書いてあります。汗が血の滴るように地面に落ちた、夏じゃないですよ、季節は今頃ですよ。しかもパレスチナは乾燥した地域ですから夜は寒いです。とても汗が出るようなそういう状況ではありません。しかしあまりにも悲しみが深くて、またもう、まあ、変な言い方ですけど、その自律神経が失調しているというかですね、もう自分で自分のその体調がコントロールできないような、それぐらいこう全身が震えて、もう汗が吹き出すようなそんな様子だったんですね。これがあのイエス様だろうかと、これまで見てきた5000人の人に、ね、食事を与え、また病む者を癒し、死人を蘇らせ、湖の嵐をさえ沈められたイエス様の姿とは全くかけ離れた、一人のただ悲しみに支配されてどうしようもなくなっている男の姿ですよね、これ。またこのイエス様の悲しみというのは、まあ、苦しみというのはですね、弟子たちとの関わりの中にも見ることができます。この時イエス様は水越しの食事をされた後で、 言ってみれば、お祝いですからね、水越しの祭りというのは、お正月のお祝いですから、もちろんその時に、後に生産式となるこの最後のパンと杯を弟子たちに分けて食べさせられてますけれども、でも弟子たちはその時その本当の意味をよく分かってません。で、もう夜遅くなってるわけですが、そんな弟子たちを引き連れてですね、このゲッセマネに来てらっしゃるんです。普段はイエス様は一人で祈ることが多かったんですね。福音書を読んでいただくと、イエス様は一人で朝早くこの誰もいない静かなところで祈っておられたと書いてあります。普段は弟子たちがいつも周りにいて、また癒してほしい人とかイエス様の話を聞きたい人がこうね、わんさかと来ておりましたから、一人になる時が欲しいわけじゃないですか。だからお祈りをする時はもうイエス様のプライベートな時間ですから、できるだけ邪魔されないところで一人で静かに祈っておられたんですね。ところがこの時は違うんです。わざわざ弟子を、一人はイエスを裏切るために出て行ってしまいました。残りの11人を連れてゲッセマネに来て、そしてその中でも特に大切な3人は、もう本当に自分のすぐそばですね。ルカによる福音書には石を投げて届く距離と書いてあるんですが、イエス様の声が聞こえる様子がわかるぐらいの、本当にこの街道の隅から隅ぐらいでしょうかね。あるいはもっと近いかもしれません。本当にすぐそこに、弟子たちを待たせてそこで祈ってらっしゃる。で、頼りになる弟子じゃないんですね、この時もぐぐ寝てますし、普段からイエス様のことを本当に分かってたわけじゃありません、どうやってこの人を利用して、のし上がってやろうかみたいなことを考えている連中です。イエス様の本当の姿を知らない、頼りにならない弟子ですね。で、実はこのゲッセマネに来る直前にペトロに対して、あなたは私のことを知らないと3度言うと言ってらっしゃるんです。それ分かってるわけです。自分のことを裏切るであろうと分かってる、その弟子をわざわざ連れてきてるんですね。これどういうことでしょうか。そして彼らに共に目を覚ましていなさいと命じてらっしゃるんです。こんな頼りにならないものでも共にそこで起きていてほしい、目を覚ましておいてほしいとイエス様はおっしゃってる。それぐらい心細かったということじゃないでしょうか。それぐらいいたたまれなかったということじゃないでしょう。そしてですね、このイエス弟子たちをそこに置いて目を覚ましていなさいと言われて、少し離れたところでイエス様はお祈りをされました。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。有名な祈りですね。しかし私の願い通りではなく御心のままに祈られた。で、弟子のところにも弟子の様子を見に行ってらっしゃるんですね。彼らが目を覚まして祈ってるかどうか心配だったんです。目を覚まして祈っててくれないと困ると思ったんです。で、見に行かれたらどうでしたでしょうか。ぐっすり寝てたんですね。水越しの食事でお腹いっぱいになってね、ブドウ酒もいただいて、で、彼らはこの分からないわけですよ。自分の師匠がどれほど今つらい状態にあるかということを分かってないんですよ。全然グースか寝てる。3人、枕を並べて打ち死にというやつですね。で、イエス様に怒られるわけです。あなた方はわずか一時も私と共に目を覚ましていられなかったのか。怒られた。すいませんということで慌てて飛び起きてですね、で、またイエス様離れていかれる。イエス様またそこで祈られるわけですね。でもイエス様のお祈りの声がだんだんこう遠ざかって、最初のお祈りの言葉ははっきり聞こえたかもしれません。だんだん遠ざかっていって、で、いつしかまたぐっすりと寝てしまう。3人揃ってね。イエス様はまた彼らの様子見に行ってるんですよ。もういいじゃないですか、こんな頼りにならない弟子ほっとけいいじゃないですか。見に行って寝てたらもっとがっかりするじゃないですか。でもわざわざ見に行ってるんです。そしてまた祈りに戻られる。ここにもこの頼りない弟子たちを頼りにしてらっしゃるイエス様、今までとは全く違うんですね。弟子たちの方がただただイエス様に依存してたんですよ。頼りにしてたんです。でもイエス様が弟子を頼られた唯一の瞬間ですね、これは。 でもそのことの重要さを彼らは知らなかった。そしてもちろんイエス様の祈りの言葉の中にイエス様の苦しみがはっきりと現れているんです。父をできることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。これもイエス様の言葉とは思えません。あなた方はこう祈りなさいと言って主の祈りを教えられました。天にいまします、我らの父を願わく、我らの願わくば御心が天で行われるように地にも行われるように祈りなさいと言われたんですね。御心が天になるごとく地にもなさせたまえと祈りなさいと言われた。神の意志が天で行われているように今世で行われることが私たちの大切な祈りなんだ、そうでなきゃならないんだ、そのために私たちはいるんだと教えられたその本人がですね、この杯を私から過ぎ去らせてください、この時ばかりは私は神の意志をここで行うことは避けたいと言われたんです。なんかこの祈りはこう天のお父様に祈ってらっしゃるような祈りですけれども、なんかもうこう、なんかイエス様のなんと言ったらいいんでしょうかね、こう逃げたいようなこの切羽詰まった感じがこの言葉にあふれてると思うんです。しかし私の願い通りではなく御心のままにともちろん祈ってらっしゃいます。そう祈ってからこの杯を過ぎ去らせてくださいと祈ってから、しかし私の願い通りではなく御心のままにと祈り直してらっしゃるんですね。やっぱりこれは大切だからということで祈り直してらっしゃるんです。でも一回でこう心は決まらないんですよね。一回で決まらないんです。よしこれでもう大丈夫だと、ね、もう神の御心が行われることは私のそのために私はここに来たんだから、でも一回で決まらない。弟子たちの様子を見に、弟子たちがぐーぐー寝てますから、それでちょっと決心が揺らんだらかもしれませんね。また帰ってきてやはり同じ祈りを3度祈ってらっしゃる。3度繰り返して祈ってる。これも後からも話しますけれども、イエス様は異邦人のようにくどくど祈るなと言われたんですよ。我々異邦人ですからね、ちょっと心外ですけど、これは言葉を浪するなという意味なんですね。このくどくど祈るなというのは、いろいろこの美辞麗句を並べて、この言葉を浪して、神に、自分の言うことを聞かせようみたいな、そんなことをするなと、ね、本当にストレートに祈りなさいというのが意味なんですけれども、でもそのイエス様がですね3度祈ってらっしゃるんです。まあ、どれほどやはりこの十字架に向かうということがこのイエス・キリストという人物にとってもこの時大きな重荷だったかということがわかると思うんですね。もちろんこのイエス様の苦しみはのわけは私たちの罪を背負い神の裁きを受けるそのためであります。私たちを罪の中から救い上げ神のことをするために、そしてその試練にたった一人で立ち向かうためであります。我々の試練というのは私たちに人類のこの罪の結果です。私たちが個人的に何か原因を作っているわけではありませんけれども、全ては人類の罪の結果として私たちはいろいろな悲しみや試練を受けるわけです。そしてその試練を通して神様は私たちを育てようとしていらっしゃるんですね。でもこのイエス様が今受けようとしていらっしゃる試練はそういう類のものではありません。イエス・キリストに何の原因もないんですね。ただただご自分がご想像なさったこの罪深い愚かな私たち人類を救いたい、でもそのためには罪を背負って神の罰を受けなければならない。神ご自身であるからこそその罰がいかに恐ろしいものかということを知ってらっしゃる。十字架の上で我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと言われた、あの言葉にあるように親愛なる父に見捨てられ神に見捨てられるというですね、このことの苦しみというのはイエス様ご自身でしか分からなかったでしょう。 でも、まあ、ここで、まあ、くどいようですけど申し上げたいことは、イエス・キリストがこのゲッセマナで苦しんでおられるのは、彼自身に原因はないんですね。これは私たちに原因があるんです。私たちが一人一人が彼を苦しめているんです。彼の悲しみや苦しみを作っているのは私たちなんですね。でもどこかはですね、観客の一人のようにして見てしまうじゃないですか、この話をね。大変だったね、みたいな。イエス様苦しかったんだな、みたいな。それは間違いなんです。もしそうだとしたら、この隣で寝ている弟子と同じなんですね。これはやっぱり私たちが苦しめてるんです。この悲しみを私たちに代わってイエス様はまさに悲しんでくださってる。苦しんでくださってるということを忘れてはならないんですね。私のためにイエス様はこの苦しみを、普段と全く違うその姿がここに見ることができる。でもそれは私のせいなんだ。私がイエス様を悲しめている。ということを忘れてはならないと思います。そして私たちはこの、まあ、今日は第3週で祈りの礼拝ということなんですけれども、まあ、最後にこのゲッセマネの祈りの中から祈りについて少し短く学んで終わりにしたいと思うんですけれども、イエス様はこのオリーブ山にいつものように行かれたとルカは言ってるんですね。最初にも言いましたけれども、イエス様はおそらくエルサレムに来るたびにこのオリーブ山に、まあ、ゲッセマネね、ゲッセマネとオリーブ山と同じことなんですけど、ゲッセマネの園に祈りに行かれたようです。祈りの場所を持っておられたということですね。祈りの場所というのはとても大切なです。後でもお話しますが、人間というのは物理的なものにかなり支配されますから、私はこの教会13年前14年前に建造したときにですね、この街道が祈りの場所になってほしいなと心から願っておりました。そこの出たところにもですね、この教会がですね、この場所が祈りの家と呼ばれなければならない、祈りの家と呼ばれるという御言葉がありますけれども、祈りの家になってほしいと思ったんですね。もちろん皆さんのお家にもそれぞれ祈りの場所があると思いますけれども、ぜひこの教会に祈りに来てほしいと思うんですね。日曜日の礼拝に来られるのはもちろん素晴らしいことですけれども、それ以外の日でもいつでもここに祈りの日に来ていただきたいと思うんです。この教会、いつも誰かここで祈っているというですね、そういう教会になれば嬉しいと思いますし、そしてこの街道で祈るというのはやはり祈りの場所として一番集中してね、祈れる場所だと思うんですね。まあ別にこれ強要するわけではありませんけれども、ぜひ祈れる場所、祈れない時でもそこに行ったら祈れるですね、祈りの場所を作ってほしいと思います。そしてこれはいつも申し上げていることですが、天の父に向かって私たちは祈るんですね。この時イエス様は父よと祈っていらっしゃいます。父よできることならと言われてますけれども、新教大学聖書は私のという言葉を実は訳し落としております。言語では私のという言葉が入ってるんですね。新改訳には私のという言葉が入ってまして、私のお父さんで、マルコの福音書ではアッバ父よというふうにイエス様は呼びかけていらっしゃいます。親しい、本当に私のお父さん、父よ、祈るというのは私のお父さんとの会話です。交わりの時です。そのお父さんに素直に心を注ぎ出して祈る。イエス様でさえ心を注ぎ出して祈られるんです。もうありのままの姿でさらけ出して祈られました。何か美しい言葉を並べて、形通りの電報を送るようなお祈りをされたわけではありません。できることならこの先を杯を私から過ぎ去らせてくださいってイエス様が言われてるんですね。この、まあ、素直な言葉というか、私たちは天のお父様に対してはどんなことも語ることができます。どんなことも祈ることができます。そしてイエス様でさえ3回祈ってらっしゃるんですね。 でこれさっきも言いましたけれども、マタイの福音書の6章7節にイエス様ご自身があなた方が祈るときは異邦人のようにくどくどと述べてはならないと言われてますけれども、でもイエス様でさえ3度祈ってらっしゃるんですから、ね、私たちが30回300回3万回祈っても多分問題ないと思います、ね、イエス様3回だったから3回でやめようというようなことは、必要ないと思いますね。これやはり祈るというのはですね、ただお願いをするというよりも、この時がそうであるように私たちの信仰を決めるという意味があるんですよ。祈りという、祈ることによって私たちの信仰が固まっていくという側面があるんですね。最初はこう思ってたとか、最初考えていたことが祈ってるうちにどんどん変わっていったりですね、なかなか気持ちが固まらなかったものが祈ってるうちに気持ちが固まっていくということがあるんです。昔の人はですね、祈り込むとか祈り切るとかっていう言い方をしましたけれども、本当に心が定まっていくまで祈り続けてなきゃいけない、祈り込んでいかなきゃいけない、本当に主の御心がなるようにと、イエス様でさえ3度祈らなければこの御心が、父の御心がなるようにということに心が重ならなかったんです。ならば私たちは一体何回祈ればですね、この心境に到達できるでしょうか。まあ何万回祈っても到達できないかもしれません。でも私の思いではなくて神様の思いがなるようにということを祈り続けなければならないわけです。そして今申し上げましたように、祈りは神の御心を求めて祈っていく。自分の願いが叶うことではありません。神の願いがなるように、神の御心がなるように、それが究極の祈りです。でもそのように思い切れることは簡単ではありません。物事が複雑で自分にとって辛いことであればあるほど、神の御心がなるようにって言いにくいですよね。なかなか言いにくい。いや、これは神の御心なら神の御心を変えてほしいと祈りたくなるわけですけれども、いやでも神の御心は最善であるという信仰がないとこの言葉は出てこないわけですね。神の思いこそが最善なんだと、私の思いがそれに重なることが最も望ましいわけですから。そしてこのイエス様が頼りにしておられた弟子たちですね、一緒に祈ってほしい、一緒に目を覚まして もらいたいと思っておられた弟子たちは、イエス様のすぐそばで、今の言葉でいう爆睡をしておりました。ぐうぐうといびきをかいて寝ておりました。それに対してイエス様は何とおっしゃったか。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱い。この心は燃えていても肉体は弱いですね。これはまさに真理ですね。心は燃えていても、この心は燃えていてもと訳されてますけれども、この原文の意味はですね、その気、そのつもりはあってもというような意味です。なんか燃えていてもって言うと、なんかもうやる気満々みたいですけども、そこまであんまり強い意味じゃないんです。ただ言葉として、よくわかるという意味でこの心は燃えていてもという訳になってますけれども、つまり意志はあってもその気はあっても実際にはなかなかできない。これが人間ですよね。そうしたいと思ってます。聞いた時にはそうしようと思って決断する。でも実際にはできない。心は燃えていても肉体は弱い。心と肉体というのはですね、別物なんです。これは聖書の教えです。心が思っていたら肉体は動くわけではありません。心が願った通り肉体はするわけではない。パウロも言ってます。自分は思ってもやりたいと思っていたことができないし、やりたくないと思っていることをやってしまう。それは人間なんだと。心は燃えていても肉体は弱い。この二つを見事に一つにすることができたのはイエス様だけですね。イエス・キリストはまさに心と思いと実行が一つになった方ですけれども、人間は弱いものです。誘惑に陥らぬようとありますね。これも主の祈りの中でイエス様もおっしゃいました。誘惑に陥らないように、誘惑にされないように祈りなさい。誘惑するものは、サタンはですね、私たちの心を誘惑しないんですね。肉体を、体を誘惑するんです。イエス様でさえ40日のアレノの断食の後、お腹がペコペコのところでサタンがやってきて、この石をパンに変えてみろって言ったんですよね。 こう哲学的なことで誘惑しないんですよ。神学的なことでも誘惑しないんです。むしろ私たちのこの体の弱さをサタンは知り抜いているので、あのエデンの園でもそうだったですよね。これ食べてみなさいよ。肉体は弱いですから。頭の中じゃダメだと思っていても、ついつい食べてしまう。人間の歴史というのは変わりません。だから私たちは、その心が燃えていても肉体は弱いので、誘惑に陥らないように目を覚まして祈って、もうこれしかないんですよ。この誘惑に打ち勝つ方法は。この弱い肉体に打ち勝つ方法は、目を覚まして祈ってるしかないんです。そして、この時イエス様は弟子たちに共に目を覚まして祈っていてほしいと言われました。共に目を覚まして祈ってほしいと言われたんですね。この頼りにならない弟子たちに。イエス様でさえ一緒に目を覚ましている人を求められたんです。でまして弱い私たち、誘惑に陥りやすい私たち、一人で祈りきれるわけはありません。一人でこの誘惑に打ち勝てるわけはありません。一人でこの罪に打ち勝てることはできないんです。誰か共に目を覚まして祈って支えてくれる人が必要です。私たちはそういう人はいつも私たちのために祈っていてほしいと思う。そしてまた一方では私たちもそのような誰かのために目を覚まして祈っている。その人のそばで、その人は知らなくてもその人のために目を覚まして祈っている。この祈りのサポートというものがどれほど人を勇気づけるか。イエス様でさえ共に祈るものを求められたんです。すべての人は共に祈る人を求めてますよ、ね。ですから積極的に、祈り、何か祈りたい、 祈ってほしいことはないの、何かあなたのために、祈りで支えることはできないかな。でその祈るということは実は最高のサポートなんですね。祈るということは最高のサポートなんです。まあ私は何もできませんからという人は誰もおりません。祈りのサポートは全ての人にできるんですね。全ての人が同じように誰かを祈って支えることができるじゃないですか、ね。私に1000万貸してくれと言われたら誰も貸せませんけども、祈ってくださいと言われたら喜んで祈ります。まあそういうことはないでしょうけど、夜中の2時に試験があるからその時に目覚まして祈ってくれと言われればですね、2時に起きてお祈りしますよ。嬉しいですよね。誰かが私のことを考えていてくれて、私のために祈っていてくれる。それは本当、やっぱりその試練にあった人たちがみんな同じように言う言葉ですね。その時に祈りに支えられましたと皆さんおっしゃいますけれども、私たちもその祈りに支えられ、また祈りによって支えるものになりたいと思うんですね。イエス様はこのゲッセマネの祈りを勝利して十字架に向かって行かれました。でもこの時イエス様を祈って支えた人は誰もいなかったんですね。一人で祈り切られました。でも今イエスキリストは父の右に座して私たちのために取りなしておられると聖書に書いてあります。なんと憐れみ深い方でしょうか。お前たちは私が地上で苦しい時に誰も私のそばでお祈りしてくれなかったから、あんたたちのためなんか祈ってやらんとはイエス様はおっしゃいません。自分もあの時本当に辛くてそばで祈ってほしかった、でも誰も祈ってくれなかったけれども、でもそのあなたが一人で苦しんでいることはよくわかる。あなたが誰かに祈ってほしい、祈って支えてほしいということはよくわかるとイエス様もおっしゃるんですね。そして今私たちの最高の祈りのサポーターとして父の神の右で私たちのために取りなしで祈っていてくださいます。目を覚まして24時間どんな時でも私たちのために祈ってくださっているイエス様がおられることを感謝し、また私たちもそのように誰かを祈って支えるものにならせていただきたいと願うものです。お祈りいたしましょう。天のお父様、十字架の悩みは我が罪のためなりと歌いますが、このゲッセマネの苦しみも我が罪のためであります。私のために悲しみのあまり死ぬほどであると言われた。 私たちの罪の深さ、愚かさ、弱さ、それは全て引き受けてくださった。このイエス様の姿をどうぞ今一度心の中に思い起こし、焼き付けていくことができるように、そしてもし私のすぐそばで悲しみの中にあり、辛くて誰にも助けてもらえない孤独な戦いをしている人があるならば、その人のそばで目を覚まして祈っているものとならせてください。またお互いに祈り合い、私たちは本当に弱く誘惑に陥りやすいものですから、祈りによって支え合うことができるように、今神様、この週末の時、サタンはさまざまな方法で私たちに攻撃を仕掛け、また教会に攻撃を仕掛け、家族に攻撃を仕掛けてまいります。神様、どうぞ決して今自分たちに与えられている状況を軽く思うことがないように、あの弟子たちのようにうとうとと眠りこけてしまうことがないように、常に目を覚まして祈り支えていく、そのような主の弟子とならせてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。